皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
なんかお菓子が新しいのがね。
ねえ、冬ですね。
冬バージョン、ね、
冬季限定がいっぱい出てる、
うん、
開けちゃう。
何を開けてます？
これオリゴスマートのナッティークランチって。
あ、絶対美味しい。
ナック入ってる、ね、
どう？
うん、うんうん、これ風味がめっちゃ夏感すごい。
うん、いいね。
いいですね。
メルティーキッスのフルーティー濃いイチゴ、めっちゃ美味しい。
美味しそう、
うん、めっちゃイチゴ
食べた。
うん、食べた。
あ、もう食べたの？
食べたよ。
早っ。
冬季限定です。
食べながらやっていきましょう、う
ん、はい。
今週はですね、あの新企画の発表をしたいと思います。
はい、
うん、ちょっとドキドキしてますか皆さん？
全然してない、うん、私もうなんか好きになっちゃって。
あー、でもそうだね。
調べた対象、うん、そう、だからその魅力を伝えられるかどうかという意味では緊張してます、うん、
ね、それはありますよね。
サポーテッドバイ明治アポロ
ということで、こちらの発表に参りたいと思います。ワンモアタイムスタディ
イエーイ。
はい、私たち4人に宿題を出すという企画で、うん、遅い遅い遅い、もう おそらく冬の自由研究です。
はい、
はい、
うん、与えられたテーマについて4人それぞれが勉強してきたので、その結果を発表していきたいと思います。
はい、
うん、
一旦このお題ちょっとおさらいしていきますか、
うん、
私春菜がマンホール、
うん、
ともみがこけし、
はい、
まみがパンチパーマ、
はい、
りながテントウムシ、
はい、
について勉強してきました、
うん、
これはもうじゃんけんで決めますかね、
うん、
順番をね。じゃんけんしよう。
はい、
はい、いくよ。最初はグじゃんけんぽい。
負けた。これどっちで
勝った人からってこと？
勝った人からやる、
うん、
お、
はい、
最初はグじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。
お、まみちゃんからだ。
パンチパーマ、
パンチパーマ。
もう発表は自由なスタイルでいいそうですよ、
うん、
はい、
イエーイ、
はい、
私ギターのあみがパンチパーマについて調べてきたことを話したいと思います、はい、
めっちゃ気になる、
ね、
気になる？
気になるよ、
はい、嬉しい。皆さんパンチパーマご存知ですね、
う
ん、
はい。
1970年代に日本で生まれたパンチパーマは、
うん、
80年代にかけて流行しました、
うん、
当時はヘアカットショーでモデルがパンチパーマにするなどおしゃれなスタイルでした、
うんうんうん、
しかし平成に入ると、まあ、怖い、いかついといったマイナスのイメージから、うん、今ではほとんど見ることがなくなってしまった髪型です、
うん、
で、パンチパーマとは小さなカールをかけたパーマで髪型の一つ、うん、パンチと略されることが多い、
うん、
で、女性向けの緩やかなウェーブと対照的に男性向けの硬いカールがかかった単発のパーマである。アフロヘアとは、宿毛整形という点において類似するが長さが異なる。汗をかいても髪型が崩れにくく、うん、先発が便利なため、かつてはプロ野球選手やボクシング、ゴルフなどのスポーツ選手にも人気がありました。
へ
え。で、これパンチパーマですね。1970年代に北九州在住の理容師、これは長沼さんかな、が黒人さんの髪型をヒントにして、考案した髪型だそうです、うんうん、で約160度のヘアアイロンを髪に当てて、うん、手首を回してパーマをかける、
うん、
髪の多い人で巻く回数は約600回。
お
で長沼さん曰く、もうこれ以上巻く、これ以上プレスする髪型はないという気持ちから、うん、チャンピオンプレスと名付けたそうです、うん、でそのチャンピオンプレスっていうとパンチパーマの名称の由来は当時大流行した雑誌、うん、平凡パンチにあやかって関西の理容器具 勝者によってパンチパーマと名付けられたそうです。
へ
え。ね、1970年代の当時は若者のアイドルと言われてたグループサウンズやフォークソングを歌うミュージシャンの多くは長髪だったんですね。でそれに憧れた若者も多くて真似をしてみんな髪を伸ばしたんですよ。で長髪の流行により理髪店の売り上げが低迷、それに危機感を覚えた全国利用生活環境衛生同業組合連合会
長っ
全理連は緊急プロジェクトチームを結成し、ファッション性の高いショートヘアスタイルの開発に乗り出しました、そして生み出されたのがこのパンチパーマですね。
へー、
これも一つなわけですね、で冒頭でも言いましたけども、怖い、いかついなどのイメージが先行してしまい、まあ、なかなか見なくなってしまったパンチパーマですが、最近は今風の進化系パンチパーマが生み出されているそうです。で岐阜県の理髪店ではパンチパーマというと髪全体にコテを当てていくフルパンチが主流だったところを、横を刈り上げて上部を後ろに巻いていき、後頭部は巻かないというスタイル、ニューパンチというスタイルが作り出されていたり、
最近流行ってるのがそれってこと？
最近新しく出てきたパンチパーマの一種でニューパンチっていうのがあったり、あと濡れパンやゆるパンと言われるパンチパーマも出てきているそうで、で、まあ、濡れパンは濡れ感のあるパンチパーマ、でニューパンチと同じように横を刈り上げて上を巻いていくんですけども、その後ジェルやグリースをつけて、目の粗いコームで撫でるように流れをつけていくのが今時だそうです。でゆるパンは濡れパンよりもごく自然なカールをつけて、直毛の髪の毛には自然なくせ毛のようなカールをつけたり、柔らかい髪の毛には根元からの立ち上がりを良くしてボリュームをアップさせていくそうです、
じゃあパッと見パンチパーマじゃなく、
そうそうそうそう、ね、これの写真も見たんだけど、本当に何だろう、そのくせ毛風のちょっと無造作な感じ、の髪型にも見えるわけよ。パンチパーマって言われないと、それがパンチパーマの一種だとは思わないぐらい。
なるほどね。
これちょっと後で検索してみてくださいね。でどちらも同じ細いコテを使っていくんですよ。その濡れパンでこう、結構ギュッと固く巻いてジェルをつけていくタイプも、そのくせ毛みたいにするパンチパーマのゆるパンも同じ細いコテ使っていくんだけど、その巻き加減でゆるさを細かく調節していって、こう2種類のねパンチパーマを作っていくようです、でもパンチパーマは理容の技術なんですよ。その美容の技術じゃなくて、
そう
で中でも最上位に位置するほどの高難度の技術だそうで、美容師の数は増え続けている一方、理容師の数は年々減っていってるので、その技術の伝承も込めてパンチパーマを普及していきたいという理容師さんの思いが込められて作り出されてるんですね、新しいパンチパーマ。そうで、もうこれは私は日本の文化の一つといっても過言ではないと調べて思いました、で、まあ、こうやってパンチパーマが今風となって出てきていますけど、これからどのように変化してどのような形で残っていくのかがすごく楽しみになりました。以上、パンチパーマについて調べました。
なるほど、
なるほどね。
です。
めっちゃ歴史があったね、
そう、70年代に生まれてて、でなんかパンチパーマなんだっけ、パンチパーマ連合会みたいな、パンチパーマを
あるんですか、そんな
ん、
そんなのがあるの？
そうそうそう、なんか発足されてるらしくて、パンチパーマをなくすなみたいな。でもやっぱそのなんだろう、いろんなさ、まだ陶芸だったりとかさ、それこそその何、いろんなこう伝承して残していきたい技術がいっぱいあるじゃない。
技術職のね、どうやって後に残していくかみたいなの、それぞれのジャンルでね、あるもんね。
一時期 YouTube でパンチパーマを当ててる動画見るのめっちゃ好きやってる、
ね、発撃
めちゃくちゃ細かい、
そうやんな、地肌スレスレやもんな、
そうそうそうそう、よくやけどさせへんようにできるなってすごい気持ちいいの見てて、
技術者ですね、
ね、
でもこれは多分日本人ならではのさ、その細かさっていうかさ、そうやん
な、
その繊細な作業も、うん、一個一個丁寧にやっていくからできる、
うん、
ヘアスタイルだと思うんですよ、
うん、
でもあれだよね、うちらのあの機材を運んでくれてる
トランポ、ね、
トランポの、そうそう、うん、トランポさん、うん、コンボイって呼んでんだけど、
うん、
コンボイパンチだよね、
うん、パンチ
ですね、
いやもう多分すごいね楽だと思うな、あの髪型
ね、
でもそのアフロとかさ、
うん、
ドレッドとかからヒントを得てやったんだ ね最初は、
うん
ね、
日本流ですね、
うん、
ねえ
奥が深いな、う
ん、ねえ調べてみて、あ、こんなにいっぱいパンチパーマ種類あるんだって思ったし、
うん、確かに、
いや濡れパンとかゆるパンは多分普通に今街歩いてる男の子たちとか普通にやってると思う、
うん、
なんかそうやっていて頼むかどうかちょっと、
う
ん、
そうね、
そうそう、うん、どういう名前でこういうスタイルにしてくださいって言ってるかちょっと分かんないけど、うん、でもそれだと思う、ちょっとこれねラジオの皆さんには見えないけどね、え、でもこういうことなの、
うんうんうん、
ああ、だって全然パンチパーマだと思って見てないもん、
ね、パンチパーマやとは思わへんね、
そうだよね、うん、
それも利用室でできるの、
これはあの美容室でも美容師さんがその技術を習得しているところもあるみたい、
うん、なるほど、
たどっていったらパンチパーマの技術から派生したヘアスタイルやっていうことやな、
気づいてなくしてる人いるやろね、
お、気づいてな、これ気づかなくない、パンチパーマって、
確かに
これ、うん、
めっちゃスタイリッシュな、
想像するパンチじゃない、
うん、うんうん、
ね、すごいおしゃれに進化してきているので、ちょっと皆さんもこれ後で画像を見てみてね、でした、
はい、
なるほど
そんな感じでいいの、あ、いいです、
え、十分じゃない、
十
分でしょ、
結構歴史をたどってくれるタイプの研究でしたね、自由研究、
面白かった、
面白い、はい、次行きますか、
うん、
でいいですか、私マンホールについて調べてきたんですけど、
はい、マンホールは
めっちゃ紙にまとめてくれた、
マンホール面白そうだな、
ね、面白そう、興味ある、
でもこんなに書いたけど多分内容としては割と短いですよ、
うん、
はい、まずマンホールとはですね、うん、まあ、皆さん全然想像できるものだと思うんですけど、うん、詳しく説明すると、地下の下水道、公共、埋設された電気、通信ケーブルなどの管理、括弧、うん、点検、修理や清掃、うん、廃棄などを目的として作業員が地上から出入りできるように地面に開けられた縦穴である、
うん、
なのでマンホールっていうのはその人が穴に入るっていうので、うん、マンホールって名付けられてて、うんうん、割と最近ではそれがメンテナンスホールって呼ばれることも、
うん、
そう一緒なんですよ、だからメンテナンスと字面的にはそれでもマンホールになるので、メンテナンスホールって表されることもあるらしいんですけど、でマンホールっていうのはその地表の開口部を有するもの、
うんうんうん、
穴が開けられているものなんですけど、
うん、
基本的に蓋の有無を問わないらしい、
あ、そうなの、え、穴開けっぱなしとかあるので
蓋の有無を問わないってされてるんだけど、うん、それでも人が誤って落ちないように基本的には蓋がしてある、
うん、
そうだから別に絶対に蓋をしろって言われてるものではないらしい、
すごいね、
そう、でもほぼほぼしてあります、でそのマンホールの蓋が風で飛ばされたりとか、
うん、
盗難されたりとか、
うん、
あとはその車両が通った時に重量物が乗っても耐えるために鉄で作られているものが多い、ほとんども鉄で作られてて、
うんうん、
でその形状が円形なのは蓋が穴の中に落ちないようにするために円形で作られています、これがまあ基本的にマンホールとはということなんですけど、
うん、
多分 じゃあそのマンホールってパッて見てじゃあ何が一番気になるかっていうのはマンホールの蓋のデザイン、う
ん、ね、めっちゃあるよね、うんうん、
そうで今だから結構マンホールの蓋が熱いっていうことで、まあ、その全国でデザインマンホールの蓋が注目されていて、うん、そのマンホールカードっていうのも指定された場所に行くともらえたりする、うん、その気に入ったデザインのマンホールのカード、その証明のカードがいろんなところで配られてて、
う
ん、
カード、
そう、
そのデザイン
みたいなこと
みたいな、そのマニアの方たちは全国を巡ってそういう指定された場所に行くと、うん、こういうデザインのマンホールカードっていうのがもらえる、
区役所みたいなとこと
か、いろんな場所にあるんだけど、で、まあ、いろんなデザインマンホール、アニメのキャラクターだったりとかっていうのもあって、東京だと、まあ、千代田区では鉄腕アトムのデザインがされてたり、これはお茶の水があるので、うん、鉄腕アトムだったりとか、あとは品川区は品川観光大使のサンリオのシナモロールさん
が、そうやったん、
そう、
品川の観光大使やったん、
品川の観光大使らしいんですよ、
そうなんや、
シナモンさん、
そう、なんか品川区に行くとシナモロールのマンホールの蓋がどこかで見れるらしい、
ちょっと気にしてみたい
ね、そう、
あんなに品川駅行くのにね、
ねえ、
あと、まあ、世田谷区だとウルトラマンだったりとか、
そうなんや、
それはあのウルトラマンの会社あるじゃないですか、そう、つぶらやプロが最初に、創設されたのが世田谷区、
うん、
世田谷区の全部なわけじゃなくてどっかにあるよって、
うん、そう、いろんな全部じゃないんだけど、なんかいろんなところにそうやってウルトラマンのマンホールの蓋があるらしい、だからその、まあ、各ね、その鉄腕アトムのファンとかウルトラマンのファンの人たちはそうやってどこにあるかなって言って足を運んでいくっていう、これもマンホールカードが発行されているらしいので、ちょっと気になる方はぜひ行ってみてほしいんですけど、
うん、
あとは全国的にポケモンのマンホールもある、だってポケフタっていう、
かわいい、ポケ
フタ、そう、
かわいい、
まだその全ての都道府県にあるわけではないだけど、多分その県があの自分ところの県にポケモンのマンホールを置きたいですって言って普及していってる、
うん、
広がっていって、まあ、そういった観光だったりとか地域の活性化につなげているらしいです、
うんうん、なるほど、
でこれはちょっと諸説あるんですけど、
うん、
あの映画ローマの休日の真実の口あるじゃないですか、うんうん、あれもかつてはマンホールだったんではないかと、
でか
っ、あー、なるほど人が通る道やったってこと、
いや、それは建物からその建物内の、うん、排水をするための穴だったんじゃないかって、
あの水が出てたんじゃないか
じゃないかって言われていて、
うん、そう、
でも、でもあれ壁だよね、
そうそうそう、だからあの地下ではなくてその建物の中からの排水をあそこからされてたんじゃないかっていう説もあるんだけど、だとするともうちょっとその空いてる穴が老朽化してたりするんじゃないかみたいなのもあって、その本当かどうかちょっと分かってないんだけど、
諸説あるんですね、
そうそうそう、実はマンホールだったのではないか説もあったりするらしいですね。でこのマンホールの蓋で言うともう一個あるんですけど、
うん、
今マンホール聖戦っていうのが行われていてですね、
どういうこと、
東京23区コンプ祭りっていう、
おスタンプラリーみたいなこと
イベントがあるんですよ、うん、で日本にマンホールは1400万個ある
ん
ですが、
う
ん、そう、
1400万
あるんだけど、うん、そのうち300万が老朽化されてるって言われてて、
うん、
でそんな1400万もあるんで全てのマンホールの管理が行き届かないんですよ、
そうやんな、
なんでまず東京23区でそのマンホールの管理を行おうっていうことになり、
うん、あ、そういうこと、
そうで23区内にある40万個のマンホールを一般の人たちが 写真に撮ってアプリを使って投稿する。
うーん、
でその撮った数が多い人に賞金が出るっていう、
賞金が出るんだ、
そうっていうイベントをやっていて、その街のインフラをみんなで守ろうっていう企画をそうやってるんだって。
めっちゃ考えた人頭いいな、ね、
写真撮って、うん、その写真見て、あこれちょっと老朽してるな、うんうんうん、みたいな
みたいなのが分かるから、それをその自治体の人とかが直接足を運ばなくても一般の方たちの投稿によって分かる、
ね、一般の人たちはちょっとゲーム感覚で参加できるし、情報も集まるし、
で賞金とかもあったりするので、そう、楽しめる。
撮ってみようかな私も。
そうでね、23区内のうち今6区がコンプされてる。
すごい、
すごいね。
そうもうなんか第3回まで今行われてて、このミッションが、
うん、
でつい最近その第3回が終了したばっかりなんで、もしかしたら今後も多分続いていくし、別にこのミッションが今終わってるけど投稿はもう随時お待ちしてますみたいな、
自分の頑張らなって思うね、
うん、ね、
感じ、
安全のためにも。
そうそうそう、でそれをずっと東京で最近までやってるんですけど、うん、もうね、この11月6日から12日、そう収録今日12日なんですけど、うんうん、まで石川県の加賀市でも、
うんうん、
東京23区外で初めて、
うん、
そうこれが行われてて、
うん、6日間しかないの。
そう
めっちゃ大変やん、
そのミッションが行われるのが
ね、拡散拡散
拡散拡散。
そうそう、で加賀市は8000個のマンホールコンプリートを目指すと。
へー、なるほど、
頑張らないといけない。
そうで、それに参加した人に温泉に無料で入れる特典があったとか。
いいね、参加者全員、
参加者におそらく全員無料で入れる券があったりとか。
いいな。
そう、あとは多分その投稿をたくさんした人に名産のカニなどを入賞特典で用意してると。
食べたい、
最高やん。
そうそうやって県とかね、市を挙げてやっている楽しいイベントがあるということなので、まあ、多分きっと全国的にこれがまたどこかで行われると思うので、皆さんの町のねマンホール聖戦ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
住んでる町のホームページとか見てたら情報キャッチできるってことなんかな、
ね、どうなんだろうね。
マンホールのホームページあるんじゃないの。
ああそういうこと。
だからそういうそのマンホール聖戦っていう東京23区コンプ祭りみたいなのはあるんですよ、
うんうん、あそれを見てる人がそんなにたくさんいるってことやんな。
だけど私もこれ調べなかったら絶対たどり着かなかったから。
でもマニアはいるもんね。
いるいるいる、
ね、マニアは絶対いると思うから、うん、そういう人が拡散してると思うんだけど。
マンホールの蓋が熱いってさ、東京とか言ってるじゃん、うん、もう。
そうそうそう、
東京都の下水道局が言ってるの。もう
そうなの、
もうフェスやん
みたいなもんよ、本当に。
前にさ、ふるさと納税を調べてたら、どこの自治体か忘れたけど、マンホール出てたよ。
マンホールもらえるって、うん、
納税したら、そこの自治体に納税したらマンホールがもらえる。
マンホール置けるってことだよね。
置けるんじゃない、もらえる。
もらえる。どうしたらいいの、
そのマンホール。飾るようにってこと、うん、やんな。
どうなんやろなって思ったけど、欲しい人は多分いるやろ
ね。すごい。
ポケズタめちゃくちゃすごいやん。
そうなんですよ、結構可愛くって。
カラーやん。
カラーなの。
すごくない、
かわいい。
あ、だからその鉄腕アトムとか、ね、シナモンロールとかも全部カラー
の。カラーな、カラーのって見たことあるっけ。
あんまりさ、注目してみないじゃん。
すごい、モネリオールやん。
そうなんです、
かわいい、めっちゃアートやん。
そう、デザインがかわいいから、マニアの方たちは多分
これをね、
見
に
行ってさ、
うん、東京に12枚おるって、
ね、12枚もおるんや。みんなそれぞれ違うキャラなの
じゃない。合計だって221って書いてある、うん、すごいね、
うん、だからまだ全然ない件とかもあるんだけど。
そうだね、
そう、
マンホールっていくらなの、うん、1枚
なんかね、あの全然家のさ、その駐車場のところとかをこう塞ぐ、うん、か樹脂のやつとかは1500円ぐらいで買え
るの。そうなん、
鉄は高いよね。鉄
になるとでも、ね、でもね、アマゾンで、
うん、
そう、アマゾンでその樹脂のやつとかを1500円とかで買えて、
アマゾンで
なんか1万円とかから多分買えるんですよね。
当だ、返礼品であるね。
そうなの、
茨城にあるね。
茨城か、
茨城の筑西、筑西市。
うーん、
427,000円で、あのこのカラーです。
赤いね、
かわいい、
ほぼほぼカラーでかわいいんですよ。
ご当地キャラなんかな、それ
じゃないかな。
かわいいね。
すごい、
本当だ。チックン、市のマスコットキャラクターであるチックン、
かわいい。
チックンのマンホールの蓋を、
チックンファンはそりゃ40万出しても買うでしょ。
チックン、
うん、
あ、大きさで違うかも。67万円のチックンもございますね。
マンホール、
あ、すごい、マンホール台、
67万、
はい、
納めればもらえると。
はい、入金確認後4ヶ月程度で甘い
そう
なん
そうなんだ、
面白いね。
あ、でもなんかこのマンホール聖戦の最大賞金20万って書いてある
。すごいやん、
いいね。
そうなんや。
そう、
まあでもそれだけ深刻なんだもんね。
ね、老朽化が結構
仕方ないよ
ね。
なるほどな。
みんなで協力して
協力して、うん、
街を守らないと、
ね、あんまり考えたことなかったけど、それそうだなと思った。
うん、そうやね、うん、いい取り組みやな。
僕もすごい魅力的に思ってたから、
うん、私
もマンホールのだって T シャツ作ったんだもん。
あ、作ってたね。
そっか、
そう、
ちょっとでも見に行きたいな。
ねえ、
キャラクターのやつとか
意識して見てたらもっと楽しいんやろうね。
いろいろ考えられてマンホール
も、ね、
存在してる、
ね、面白い、ね、
ちょっと参加してみたいなと思いました、
うん、
以上です。
あ、面白い
面白い。
スキャンダル、キャッチアップ、サポーテッドバイ、明治、アポロ。さあ、あっという間にエンディングになりました。
うん、
本当は多分これ1本で4人行こうと思ってたんですけど、うん、全然喋っちゃったね。
2人で1本取れた。
うんうん、取れちゃった。
でも面白いな、これってこんなにさ調べることないやんか、うん、
なかなかね、知らないことをこの番組で知れるっていうのはいいですね、う
ん、いい企画や、
いい企画、
うん、
またちょっとじゃあ次の週にリナと友の課題、
うん、
お題を発表してもらおうと思います。
はい、
はい、次回の更新は11月22日月曜日です。
はい、
オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送れます。そして大阪城ホールでのライブ DVD ブルーレイの発売が迫ってきましたね。
うん、
はい、
そうか。
先日トレーラーも公開になったのでぜひ、はい、トレーラーも見てみてください。
うん、YouTube
に、はいはい、11月24日水曜日発売です。
はい、
そして12月24日金曜日ベストクリスマス2021の開催が決定しました。
金曜日のベスクリはいいやろ、は
い、いいね、
うん、めちゃくちゃいいやろ、
はい、豊洲ピットで行うので、はい、ぜひ皆さん年末一緒に楽しみましょう。
待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。